じゃあ責任権限論って一体どうなんでしょうか。こういうことが起こるんですよ。これはあるね、小さな菓子の製造メーカー、そこはあのキオスクが主なんですね。他にもあるけど、キオスクが一番主なんです。それで仕事はね、朝ずっと始めて、午後、早い頃からぼちぼち品物上がってくる。それで3時頃が、4時頃はピークなんですな。それでそのピークになると、そのところ早くそれを包装し、梱包し、そして出荷しなくちゃならない。しかもキオスクだから時間に遅れるというと大変なことになる。そういう時、そこではどうやっていたか。しょうがねえから製造部の余った、おい、ちょっと手伝え。それから事務所で誰だって手の空いてるやつは、そうか、お前一つで手伝ってくれっていうんで、それぞれの手の空いたものが応援に行って間に合わせていたんです。それでもう、ますます仕事は増える。売り上げが増えてくる。さあ、そうなってくると、いろいろな問題が新たに起こってくる。社長のお母さん、会長やってましてね。それでね、これじゃあと、息子の社長は大変だ。じゃあ一つアシスタントが欲しい。で、そのね、社長の甥っ子。それがね、ある大企業にいる。それを無理やりに口説いて、そしてね、常務に据えたんです。そしたらその常務が何と言い出した。大企業でしょ、これ。なんだってこのざま。仕事の分担も責任の分担も全然できない。責任の範囲が明らかにしねえ。こんなことだから、だから無責任になるんだ。だから責任をちゃんとやんなくちゃならない。これは正論なんですよね。と、会社もなるほどそうだ、社長もそうだ。じゃあそれ作ってくれ。作った。さあ、作った途端にそのね、荷造り発送本でどうにもならない事態になっちゃった。忙しいのはだからね、3時、4時、5時頃なん。それで今までは各部門から手伝いに行っていた。それでまあなんとかかんとか、ぎちんばったんしながらでもまあまあ、お茶濁したわけですよ。ところがね、それをやった瞬間にどこの部門から絶対に手伝いに行かなくなっちゃった。なぜ行かなかった。間に合わない部門に応援に行けということは職務書に書いてない。だからやんとこうなっちゃった。ほら。人間っていうのはこういうふうに行動するもんなん。決められないことはやらなくてもいいし、なんだったら、いや、職務規定にそういうの書いてありません。これはね、上のものはもう二言がないんです。その通りなんですから。じゃあ、その人の仕事を全部書こうとしたら、これはね、規定がいくらあったってダメなの。ちっちゃな会社で、100人の会社でこれいっぱいに全部規定使ってまだ足りないから。これなんですよ。それで、この会社は、そんなことやってて、ついに赤字転落してしまいました。私ってね、だってこれぶちゃぶれーしちゃうね。責任じゃねえんだと。問題は責任感なんだと。間違うなっちゅう。責任感のあるなしなんだって。で、あんたのところだから、これのね、あれで、業績の評価、ボーナス、これ責任感のあるなしでやれ、こうなるんですな。そうやって責任感を植え付けなきゃダメなん。そのためには、やっぱりね、ボーナス出すのが一番いいんだから、これでやれ。やっと収まりましたけどね、これ見たってわかるでしょ。で、あるね、商社の一つですけど、そこちょっとお手伝い行ったんです。そしたらね、会社の中わざわざしてるんですよ。あれ、これちょっとまずいとこ来ちゃったなと思って、なんか取り込みがあるらしいから、というんで、人事部長に用があったんですけどね。今日はなんか取り込み中ですから、まあ、また日を改めてお打ち合わせてまいりますかって。いや、市倉さん、そんなこと言わずにね、まあ、とにかくせっかく来たんだから、お待たせして申し訳なかったけれど。で、まあ、要はちょっとしたんですから、それで片付けて。そしたら、あと、総務部長は何と言いましたか。先生、もうお恥ずかしいところをお目にかけて申し上げません。これはね、大変なことだと。しかもそれはですね、私の指導通りやったためにそうなったんだ。それはどうのかというとね、クレームが起こっちゃったんですよ。で、クレームってのね、もうずっと前、もう半年ぐらい前にクレームがあってね、それを誰も上に報告しなかった。上に報告すれば、責任者が処罰されるからですよ。だからスクラムをがっちり組んじゃって、上へ報告しない。まず、担当の者がそうやる。それで今度は、課長終わると課長もそれについて見直して、今度は部長に知らせることを拒否するということで、がっちりスクラムを組んでしまう。上やれば責任を追及されるからね、もうその会社で一生うだつが上がらないんだからそうなる。これは当たり前でしょう。そうなってくる。で、これはね、どんな仲の悪いもので絶対にこれだけはスクラムを組みますから。問題が大きかったためにそれがうまくいかない下の方ではね、それでお客様を逃して社長に直接担保に呼んだ。どうしてくれるんだって無責任も甚だしいと。半年も経ったのに。それで初めて社長をするし、それで今その前後騒ぎに声騒ぎなんですよ。だからその時誰か一人ちょっと報告してくれたら、その時だったならばすぐ処置ができた。今になったらもうね、ぼやが大火事になっちゃったの。それでこういう状態なんです。それでそれに対してね、もうそういうのはもう下の方じゃ知ってるんですから。もう何十人ってみんな知ってる。なぜそれを報告しなかったのか。こんな大事なこと、会社の信用に関することじゃないか。その連中が一様に言った返答は何？それは私どもの責任ではありません。私はそれに対して責任ありません。これで全部逃げられちまった。で、それは責任権限論、これをよく守れ守れと って私が絶えず教育したことです。その通りやったんだ。それに対して私は返す言葉がなかった。私の指導通りやったんだから。それで分かりました。先生がね、責任権限論。これはね、責任逃れの隠れ身だと。暴論も甚だしい。責任範囲を明確にしない仕事はできるかと言ってた私の考え方の悩みが初めて分かりました。こうおっしゃいましたよ。まあその方は率直な方だったな。こういうんで。大切なことはね、責任権限の有無じゃねえ。権限なんか一つもありゃいねえんだよ。大切なことは責任感でございます。責任感が大切なんであって、責任じゃないんです。だから責任感を植え付けるにはどうした？トップの指導ってことなんですな。それから、自分たちの会社の将来の明るい姿とかこういうもんなん。責任権限論でできるとはとんでもないわけですよ。できっこありません。